大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Okay, here's transportation topic number three.
That's right. And we'll continue to talk about trains. But today I'd like to talk about taking the train to travel longer distances. So for example, in Japan, I've had the opportunity many times to take the bullet train or the Shinkansen. And it really is a very wonderful, convenient way to travel and very fast. In terms of covering long distances, I really enjoy taking it. And one of the things I enjoy about it is that it's a wonderful way to see the scenery of the countryside going throughout Japan, especially if you're going that route between, say, Tokyo and Nagoya. You can see just a stunning view of Mount Fuji along the way. I never get tired of seeing that. But another fun thing, of course, about it is getting to try the ekiden and to try all of that special food from particular regions. So that's always a treat and always something to look forward to. Now, in the U.S., there are long-distance trains as well. Of course, as we know, within cities, there are local trains that people use to commute. But there is a long-distance rail system in the U.S. as well. But it's been changing over the years because more and more people are flying and also preferring to drive long distances as well. So they've had to kind of shut down some routes. And I think this is a shame because traveling by train is a really special kind of experience. For me, when I was in college, I took a train from New Orleans to Boston and then back again, which is pretty much across the country, going from south to north and then back south again. And that took about 36 hours, so it was quite the ride. And I didn't reserve a sleeping compartment because, as a college student, I was on a very strict budget, but the seats were fairly comfortable. And it was just a wonderful, wonderful trip because I had a chance to talk to some new people. I heard a lot of interesting experiences. And I brought a lot of my own food, but I decided to use the dining car occasionally, too. A different experience from Ekiben, and I have to say the food wasn't really all that great, but it was still a nice experience to try that as well, too. And as I said, it's a very special thing, and it's kind of sad, but people aren't really making use of it enough because of the prevalence of cars and also flying as well, too. But if you have the chance, it's a great way to see the country.
なるほど。さあ、今回はですね、長距離列車ですが、その話の冒頭近くでですね、bullet train という言い方が出てきましたよね。これはまあ文字通りは弾丸列車という意味になるんですが、まあ欧米人が日本の新幹線を英語で呼ぶ時の呼び方がこの bullet train という言い方であります。もちろん日本に長く住んでいる方は、まあ、その新幹線というふうにおっしゃるかもしれませんが、なんか絵が浮かんできますよね。名古屋方向に向かうね、するってとですね、富士山がそろそろ見えるかなということで、まあ何度見てもなんと言うんでしょうね、富士山を眺めるとちょっと特別な気分になるとかありますよね。さて、もう一つの大きな楽しみは駅弁なんですけど、アメリカには駅弁がないぞ、ね、残念でしょう。実はアメリカにももちろんですね、長距離列車は走っているのですけれども、路線が非常に限られています。まあ、飛行機で旅をする、車で旅をするというのがやはり基本で、そういう人が多いもんですからね、 shut down some routesと言ってますよね。まあ、路線を閉鎖した例がいくつもありますね。そんなわけで残っている路線は少ないと思いますけど、学生時代にスーザンさんはですね、ニューオーリンズからボストンまで36時間かけてっていうんですからね、すごいですよね。ちょっと丸1日じゃないんだからね、24時間じゃ足りないんだから、これはえらいことですよ。それでスリーピングコンパートメントっていうのはね、いわゆるコンパートメントになっている、そういうのを予約したわけじゃない、普通の席ですよ、どうすんだろうねっていう36時間もっていう気がしますが、結構カンファタブルな席であると。でもまあ僕みたいなおじさんにはもうちょっときついだろうなと私は思いますけどね。で、時間に余裕があればぜひ皆さんアメリカに行ってですね、西部、南西部なんか行きますと、まだ長い路線結構残ってますよね。そういうところでリラックスして、近隣の乗客の皆さんと お話をする機会もあるかもしれませんよね。そんなちょっと昔のアメリカを忍びながらゆったりとした旅、こんなのいいな、僕もうね定年退職になったらやるよこれという気持ちでありますが、唯一残念なのは先ほども言いましたが駅弁がない。 Alright, let's go on to the phrases.
Okay, the first phrase of the week is to hit the road. So to hit the road means to leave or to depart to go somewhere. And it's a very casual expression. For example, you could say, It's getting late and I have work tomorrow, so I'd better hit the road.
って言うんですね。この出かける、出発する、ね、いろんな言い方がありますけれども、この hit the road という表現もその一つで、会話的な表現で、昔ね、僕は思い出すんですけどね、Doesn't it remind you of what, Ray Charles' song?
Oh, exactly.
Yeah, hit the road, Jack. Oh, yeah. レイ・チャールズのですね、ヒット曲で Hit the road, Jack っていうね、Don't come back っていう歌がありますけど、歌にも使われている Hit the road ですね。さあ、ちょっともうね、時間も遅くなってきたから、そろそろ Hit the road しようかなと。こんな言い方覚えておくとちょっとかっこいいんじゃないですか？
Okay, the next expression is bumper to bumper.Okay, so bumper to bumper, this refers to driving. It refers to traffic conditions, really terrible traffic conditions. You might imagine a rush hour, either going to work or coming home. So you could say, the highway is bumper to bumper at this time of day, so let's look for an alternate route.
なるほどね。さあ、車のですね、前後にくっついているのがバンパー。B-U-M-P-E-R。日本語でもバンパーと言いますが、bumper to bumper の状態だという言い方で、これはもうすぐに想像できるようにぎっちり詰まった渋滞ということであります。それを bumper to bumper だというふうに言うわけで、今のようにですね、 bumper to bumper になってるから、ちょっとね、抜け道、 alternative route、みんな抜け道来るから、また抜け道が混んじゃうっていう偉いことになっちゃうんですけれどもね。そんなわけで、よく使う2つの表現を今回ご紹介しました。 I'll see you next week.
Thanks for joining us.
大杉正明のクロスカルチャーセミナ
ー Sponsored by Olympus.
いつもクロスカルチュラルセミナーをお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。さて、クロスカルチュラルセミナーではいつもキーフレーズをご紹介して、英語表現の幅を広げようというふうに考えているわけですが、活用していただいてますでしょうか？どんなに英語力が上達しても、常に新しい表現を身につけ続ける、そういう姿勢で努力を続けていきたいものですよね。そこで今回は、そんな繰り返し聞いて覚えたいフレーズというのをマスターするのにうってつけの機能、逆スキップ再生。なんだと思ってらっしゃる方、すぐに意味がわかりますよ。逆スキップ再生をご紹介します。逆スキップって言葉で聞くと、何だろうと思いますが、実はですね、ファイルを設定した間隔だけ戻して再生できる、こういうことなんです。特に短いフレーズを一気に覚えてしまいたいときに便利ですね。さあ、ではちょっと使ってみましょう。
That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear.
はい、この play by ear、この表現は日常会話で、非常に役に立つフレーズですね。ちゃんと覚えておきたいですよね。そんな時は逆スキップ再生で丸ごと覚えてしまう、いうことですね。使い方は簡単ですよ。停止ボタンを押して、それから再生すると自動的に設定した間隔だけ戻ります。今回は3秒に設定してみました。さあ、どうでしょうか?
That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear. That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear.
この逆スキップ再生を使ってポイントを繰り返し学習するということで、一つ一つの英語表現を身につけていくことができますよね。 皆さん上手に使って英語の達人を目指してください。